はい、どうも、沢田信也です。
どうも、笹山です。
はい、まあ、今回は笹山さんに貸した漫画の話をしましょう。
今回は沢田さんに借りた漫画の話をしましょう。
はい、これ正式名称何なの？ラスボスヒーローっていう名前ですか？
ラスボスヒーローで、
カタカナで読むと、
はい、
アルファベットでラスボス×ヒーローって書いてるんですけど ね、
はい、
ラスボスヒーローっていう漫画ね。この漫画ね、初めて読んだ時は結構衝撃を受けまして、
はい、
おもろいやんけと思って。
いつものパターンですね。
いつものパターンで、
ええ、
当時その時は2巻まで出たんですけど、
はいはいはい、
まあめでたく完結した、まあ完結したもだいぶ前ですけどね。
あ、そうなんですね。
うん、4巻で完結しましたので、
うんうんうん、
まとめて笹山さんに貸したんですよ。
はい。
おもろいから読んでねと。で、もし読んだならば、
はい、
またこの内容について語ろうねと思ってたんですけど、
はい、
僕の方がだいぶ記憶がおぼろげでして、
あら、
どんな内容だったのかっていうのはだいたい忘れてるっていう、
あらら、
感じなんですね。
あらら。
ただまあ、あらすじの話言い出しても仕方がないから。
はいはい。
なんとなくのこの俺の記憶で何が面白かったかっていうとこだけを話して今回終わりたいなと思うんですけど。
あら。まあ、持って7分というところですね。
設定はなんとなく覚えとるんですよ。なんか、売れへん漫画家の人が、気がつくと、自分の漫画の作品内にいたっていう。
そうですね。
確か導入そんな感じやったでしょ。
これもうネタバレもクソもないっすよね。正直もうメタ要素満載なんで。
設定の部分では別に何もネタバレとかないと思いますよ。
にもないっすよね、うん。
ただ本当、じゃあなぜ俺は自分の漫画の中にいるんだとかね。
はいはいはい、はい。
ならその漫画の世界の中で俺はどうするべきなのかとかね。
はい。
やっぱりその作者である以上この先の展開知ってるじゃないかとかね。
うんうんうん
う
ん、
そういうなんか、そのメタ要素も含みながら話が進んでいくということはなんとなくのおぼろげな記憶の中で覚えてますよ。
うん、なんかまあ、大体おぼろげじゃないですね、それね。
それが、その通り。から
最初あれですよ、人気が出ないんですよ。連載したものの。
はいはい。
で、なんかまあ、これ全然どうでもいい不可要素ですけど、同期のやつがすごい人気の漫画家なんですよね。
はいはいはい。
うん。で、それに比べて人気が出ない自分、悶々としているんですけど、編集の人と進め方が合わないんですよ。
うん。
うん、で、その編集の言う通りに変えたりもしてたんやけどっていう上で、その、どうしようかなって悩んでる時に、その同期に電話で、こう、奮起を、こう、促されるわけですよ。
うん、
お前の書く漫画面白くなくなったな、みたいなこと言われる。うん、それ人気作家さんとは違いますよ、みたいな、こう、まあ、やりとりがあった。先に、俺はどうしたらいいんだ、っていう時に、ペンを原稿の上に落としてしまって、
うん、
あっと思って拾おうとしたら、ズボズボズボって入っていって、あれみたいな、状態っていう。
なるほど。
はい。
全然覚えてない。そんな感じやったんや、最初。
なので、好きな、まあ、要は、好きなものを書いているのに人気が出ないわけじゃなく、
うん、
好きなものを、ま、書きたいんだけども、まあ、編集との折り合いもあって、その、いろいろこう、ふらふらしながら書いているうちに、でもやっぱり人気が出なくてどうしようっていうのが出発点やったみたいです。うん、はい。
これなんかこの、俺作者やし、
はい。
なんやったらこの漫画面白くできるかも、みたいな感じで、なんか画策をしていくよね、確か。
ありましたね。絵コンテじゃないな、ネームを書いたらその通りに進むっていう、うん、はい、のが、前半戦繰り広げられてましたね。
あれなんで作者は魔王扱いされてんのやったっけ？
敵の四天王の一人、信長というのがいるんですけど、確か。
うん、
その信長との戦闘中に、ふとした時に、二人になるんですけど、魔王様って呼ばれるんですよ。
作者はその時、なんなんそれっていう話になってたよね。
そうそうそう。やばいやばい、殺されると思ってたら魔王様っていきなり言われるんですよ。で、は？ってなって。
で、意外とその自分がなぜ魔王なのかっていうところも、確か話の本筋のどんでん返しの部分をやったような気がすんねんけど。
ああ、そうですね、はい。
ね。
まあ、実際魔王じゃないんでしょうけど、
うん、
その魔王様って呼ばれた時は。でも魔王としてのなんか条件を考えてみると、うん、あ、俺やん、みたいな感じになるんですよね。
うん。
はい。
で、まあ、そういう状況下の中、 自分の書いた漫画の中に自分が行ってしまって、その漫画の中では自分は魔王という立場であるから、はい、その漫画の中の敵役の人間と混んだことを取りつつも、うん、一緒に行動しているのは主人公側のグループみたいなね。わけわからない、その、確執の中で話が進んでいくんですよね。で、かつ、
なんとか人気になるためにっていうね、盛り上げを作らないといけないという前提で、いるんですよね、その作者さんは。
どうしたらこの漫画は面白くなっていくのかっていうことを同時に考えつつ、うん、まあそれを自分の漫画の中で実現していくっていう感じで進んでいく妙な感じの構成の漫画なんですよ。そのテイストがすごい面白くって。
なんか、ありがちなアイディアに見えるけど、あそこまでストレートにスマートに書いてるのはなかなか珍しい気はしましたね。
自分の漫画の、自分の創作の世界に入るっていうとこまではまあ、あるかなって感じじゃないですか。そうそうそう、俺、このラスボスヒーロー何が好きかって言ったら、
はい、
この作者が純粋に自分の作品を愛してるんですよね。
そうですね。
で、結構本気で葛藤するんですよ。その主人公側の、まあ、ヒロインの女の子、
うんうん、
殺すか殺すまいかみたいな。で、最初は結構そこ軽いんですよね、なんか。
盛り上がるから殺しゃいいじ
ゃん。そう。
一番盛り上がるところで殺しゃいいじゃん、
そう。
感じなんですよね。
しめしめみたいな感じで。
そう。
でも結構、なんか愛着持ってくるんですよ、なんかだんだんと確かに。
そうですね。もうなんか、まあ、ね、全4巻という、すごくコンパクトな、あれなんで、うん、もう何個も何個もない山場の一つなんでしょうけど、おぼろげな中で覚えてはるかわかんないですけど、ヤマトっていうのが、一回暴走者覚えてます？四天王の一人で。
どんなやつだったっけ？
俺の筋書きを変えるなバカ野郎みたいなんで、主人公が切れるやつ。
はいはいはい、あった。
あのシーンとかめっちゃ面白かったですね。なんか、うわーみたいな。あれですわ。魔王なんだから、もうそんなん、いつ殺そうとか、女王とかそんなんいらんやん、みたいな、もっと乱暴にやったらええやん、みたいな感じで。
はいはい。
バーって暴走するんですよね。
うん。
今最近の魔王様はなんかふぬけてると。なんか変わっちまった、みたいなね。もうこうすりゃいいじゃんよって言った時に、作者がバリ切れるんですよ。
はいはいはい。
なんか、俺のものを好きに、するのは許さねえみたいな感じ。いきなりなんか黒いオーラをまとい出して何よりそれは筋じゃねえみたいな、
なんかね、結構その漫画に対する情熱っていうのが本気で、
本気ですね。
そこがあるから、結構なんていうんかな、そこがなけりゃ正直漫画の中で何が起ころうとも関係ないんじゃないですか。
はい。
でもその、主人公のその漫画の作者が結構自分の漫画に対する情熱とか、さらにもうメタ視点で言うと、はい、もうこの漫画を描いている作者自身が、漫画に対する価値観とか情熱みたいなのが、そのまま現れてたりするじゃないですか。
いやー、だから、そうなんですよ。そこが、ひねた見方としてはむちゃくちゃ面白くて。
そう。
うん。
なんかすごい二重三重に、比喩とかがあるから、
俺めちゃくちゃ皮肉やなーって思うシーンもたくさんありましたよ、なんか。これ本気やんみたいなね。
そうやね。
漫画家の本音書きすぎやろみたいなとこもたくさんありましたね。
そう。だからね、なんか物語としてもちゃんと結構ね、盛り上げてくれたり、え、この先どうなるんだろうとか、え、これはこういうことなのっていうどんでん返しとかあったするんですけど、
うんうんうん、
ちゃんと物語としても面白いし、
そうですね、
漫画家漫画としても結構ちゃんとできてるし、ちゃんとそこに作者のメッセージ性っていうのが盛り込まれてるなっていう印象があったから、
そうです。
なんか、読んだ印象としてはすごい結構、なんていうんですかね、満足度というか、すごい、面白度っていうのがすごい高くって。
いや、なんか、すげえわかりやすい、何？感情移入というか、うん。っていうパターンもあるし、でも基本的に、やっぱりその、見守る感じじゃないですか。うん、結局全体的には。うん、でもなんか全然ハラハラするし、ドキドキするし。うん。うん、
なんかヒロインも、おっぱいが大きくなったり、小さになったりするしね。
いやもうなんていうんですかね、あれなんですか、そういう漫画を描いてはったんですか、もともとは。みたいな。いや
でも漫画家漫画の後書き漫画を見たら、結構エロいシーンは苦手みたいなこと書いてましたけどね。
なんか書いてましたよね、もっと勉強しろみたいなね。うん。でもなんか作者さんのプロフィール的なのを一応見たら、
うん、
なんか、そっち系の活動もされてたのかな、みたいな感じ。まあ、
同人でエロも書いてたのかな。
まあまあまあ、もう定番ですもんね。
はい。そういう、まあ、オイル要素もありの、
うん。
萌え要素もありの、萌えっていうのは燃える。だから、ファイヤーの燃える。
漫画の中の作者が言ってることが完全にそれ漫画の外の作者の考えてることそのままやんみたいなセリフもたくさん出てくるじゃないですか。本当に。
いや、だからね、最近ね、そのツイッターとかも普及してるから、はいはい、漫画家さんもツイッターやってるじゃないですか。
やってますね。
結構僕、漫画家さんの作者、漫画家さんのツイッターとかもフォローしてたんですけど、
はい、
結構ね、こう、なんて言うんかな、なんか。
めっちゃわかる、めっちゃわかる。めっちゃ
作品好きやねんけど。
うん。
なんかこの人の意見ちょっとどうやなら受け入れへんなっていう。
勝手な話ですけど、幻滅することは多いですよね。
そう、勝手な一方的な憧れや。知らなければよかったってやつなんですけどね。うん。うん、そういうのもあって、その、結構ね、やっぱりその、創作者たるゆえに、世界に伝えたいメッセージがいっぱいあるんですよ。やっぱ漫画家さんって。
ああ、もちろんそうですよ。うん、
でもそういうことを、まあ、ツイッターにブワーって書いたりする人もいるんですけれども、この漫画は、それをちゃんと漫画の中で言ってんだっていうのがあって。
あ、そうなんですよ。だから僕ね、今回一番話したかったのは正直、まあ漫画の内容とは違って恐縮だなと、まあ、本当の作者さんには思いながらなんですけど、僕本当にそこで、正直、僕自身もやっぱりそういうことがあるのでね、
うん、
作ってる、まあ、曲とかを作って、まあ僕ミュージシャンやってるんですけど、なんかこう、何か言いたいことがあるときに、いや、曲以外で語ってはいけないんじゃないかって思う瞬間たくさんあるんですよ。
よく言いますよね。はい、創作者は創作物で語れと。
そうなんですよ。でもやっぱり曲だけでは語りきれない、曲だけでは言い切れないってことは、まあ、現段階では無数にあったりするなとか思うんですけど、
うん、
そういうことをやっぱりまさにそのブログでもツイッターでもね、発信できる、まあ、今このポッドキャストでもそうですよ、言うたら。うんうん、発信できる機会というのがすごく増えた時代なので、
うん、
ついついこう手軽な方を行きかけるんですよ、やっぱり。うん、だけど、いやいや、待て待てと。そこは最後の、こう、タブーじゃないかなと。うん、自分では勝手に思うことが多いんですよね、言うたら。うん、っていうのを、やっぱり、まあ、僕目線で言うんですけど、まあ、犯してるような、その表現の方もたくさんいるなとは正直思ってる中で、
うん、
この漫画を読んだ時に一番思ったのがそれで、
うん、
これ、ほんまの意見やんっていうのをバンバンバンバンその本の中の作者が言ってるんですよね。
まあまあね。
すごく爽快で僕的には正直。
まあね、まあその漫画の作者さん自身もツイッターをやってて、もしかしたらそこではなんか言ったあかんことか言ってるのかもしれないですけど、少なくともこの作品を見る限りは、
うん、
まあまあ、ある意味ずるいとは言えばずるいんですけど、自分の言いたいことを物語の中でうまく言っているなっていうところが、
うんうんうん、
なんか見ててめっちゃおもろいなと思いながら見てたんですよ。
まあ作者さんはね、まあ僕ツイッターも拝見したんですけど、ちょいちょいなんかこう女性なんですよ、ちなみに作者さん。
はいはい、
女性なんですけど、なんかAV の話とかめっちゃしてます。なんだこの人と思いましたけどね。
ほんでね、まあ、ネタバレとかも最後の話にもなっちゃうんですけど。
はいはいはい。
この物語の中の作者が全ての出来事が解決した後、
はいはいはい、はい。
まあ、頑張ろっか、みたいな感じに、俺もまだまだこれから頑張ろっか、みたいな感じで終わっていくじゃないですか。
うんうんうん、
で、結構その際に、
はい、
その自分の書いた漫画に救われてるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
で、それもまた20、30で比喩にしたら、この漫画の作者自体が、
うんうんうん、
頑張ろうと思ってるんかなとか思って。
そしたらそれを見てるね、なんかわかんないですけど、神様のような存在の人がまた頑張ろうと思ってるかもしれない。
なんかね、やっぱりやっぱこの、なんていうんですかね、こういうメタ的な感じの漫画って、
はい、
押しと押しところすごい難しいじゃないですか。
難しいですね。
メタ的なものをテーマにしているがゆえに、
うんうんうん、
作中内の作中内、漫画でオチをつけるのか、
うん、はいはいはいはい。
その一段上のレイヤーでオチをつけるのか、もしそれをするならば、じゃあどういう仕組みにするのか、メタである以上ね、うん、みんなが納得するオチってつけにくいし、
うんうんうん、うん。
それともなんか、ボーンって全部放り投げて、なんか、ようわからん、本当の意味でようわからん感じにして、
はいはい、受
け取り方は自由ですみたいな感じで終わらしていくのか、いろいろこう手法があると思うんですけど、これ最終的に、自分応援漫画じゃないですか、なんか。最終的に。潔いなと思って。
ああ。
全部自分のためか、と思ってね。
うんうんうんうんうん。
自分を奮起させる感じで落としていったから。
いや、僕、そういう意味ではね、本当にそうで、いや、これちょっとね、まあ、これ完全に僕の偏見なんですけど、うん、なんていうんですかね、その、例えば、漫画家さんが書く漫画家の漫画って僕、あんま得意じゃないんですよ、正直。
あ、よくありますね。
はい。まあ、なんでもそうなんですけど、クリエイターとかの方を描く漫画ってあんま得意じゃないんですよね。
業界漫画みたいな。
そうなんですよ。まあまあ、これ別に逆に、すごくメジャーなので言っていいと思うんですけど、僕、ナナっていう漫画とかすごい嫌いなんですよ。
ナナ。
苦手なんですよね。
あなたナナっていうね、のナナ。
はい、そうです、そうです。
バンドの漫画ですか？
そうです、そうです、そうです。あれとかもすごく苦手で、正直。いや、そんなことないでってすごい思っちゃうことが。
音楽業界を描いてるね。
そうなんですよ。うん、だからまあ別にそれはまあこれ逆にすごく人気があるからこそ、これは逆に名前を出せるんですけど、なんかまあ基本的にちょっと苦手なんですよね、うん、要は。だけど、その苦手な理由ってなんでかっていうと、まあ本当にこう、結局自分応援漫画やっていうようなところが書いてないことなんですよ。
ああ、はいはい。
逆に。すごくなんかこう、都合がいいように、いくというか、
まあ本当の現実の業界では辛いことだらけだけれども。
そうなんですよ。
フィクションの中では都合のいいことだけ起こそうみたいな。
そうそうそう。でもまあ、フィクションとして描くならそれが正解だよなっても分かってるから、だから苦手なんですよね。まあ
夢物語の方がね。
そうそうそうそう。
それはそういうのを食べたら甘いもん食べたいですから。
そうなんですよ。わざわざね、そんな現実はこうだよっていうのを、フィクションでまで別に見せんでええやんみたいなとこあるんで。
それはありますよ。僕かって漫画で辛いの見たないと思いますからね。
そうそうそう。だから夢を見せるっていうのは正解だと思うんで、全然それはだから否定はしたくないんですよ、本当に。うん、っていう上で苦手なんですけど、ただ、この漫画、まさにおっしゃる通りで、自分頑張れ漫画で終わったじゃないですか。
いや、そうやねんな。だから、まあ、言ったら物語としては結構都合よく終わってるんですよ。
物語としてはね。う
ん、でもね、なんか読後感がちょっと辛いんですよね。
そうなんですよ。これだからリアルなんですよ。うん、結構。
そうそうそう。
正直僕が読んだ限り。
そうね。
はい。だからすごいリアルで。
そうね。
なんか俺頑張らなあかん気になって思って。
ほんまそうやね。なんか物語の中での物語は完結したし、うん、物語を書いてた作者自身も、まあある種の
そうそうそうそうそう。
人生のこれからっていうのを頑張ろうみたいな感じで。
うんうん。
あったけど、さらにその漫画。かのことをまで考えてしまうと、なんか、まあなんていうの、現在進行形っていうか、
はい。
別にまだまだ何も完結してなくて、
うんうん、
人生これからですよみたいな感じなので、すべてが円満に解決、ああ、よかったっていう漫画ではない、
いや
ちょっとしたこう、
そうなん
です辛い読後感があって、それが変に、たった4巻のファンタジー漫画のくせに、深みましてんなって思ってね、この漫画。
これは結構ね、俺ね、本当にいい落としどころというか、うん、新鮮でしたけどね、正直。
話自体だって、ギャグやからね、この漫画、そもそもとして。コメディーですか？
そうですね。ギャグ満載ですからね、基本的に。スラムダンクでね、
うん、
諦めたら試合終了ですよって言葉があるじゃないですか、有名な。
うん、
その別にそれへの価値観がどうとか話を今したいわけじゃない上でね。
うん、
僕はでも人生って諦めても試合終了せへんのがしんどいねんけどなって思ったことがザラにあるんですよ。
そうね。
別にこれは本当にシリアスな話に過ぎない程度にね、あるんですよね。
まあね。
はい。
継続しますからね、人生
ってのは
ね。
そうなんですよ。それをね、言いやがったと思ってね。
そうね。そうね。
まあ、これも言っていいっすよね、セリフとして。僕、すごく感動してしまったので、
うん、
最終回が来ても、これから続くんだ、みたいな、ことを、
うん、
まあ、オチに持ってきてるんですけど、うん、俺、これ感動してしまってね、正直。
そうやね、なんかまあ、おぼろげな記憶の中でしかないんだけど、最後結構、話、はい、事件が解決した後も、
うん、
主人公が一人でぶつくさぶつくさ、なんかこう、
そうなんですよ。
なんか、モノローグというか、なんかいろいろ考えるじゃないですか、
うんうんうん。
あそこら辺のシーンが人生としてリアルと思って、なんか。
いや、だからね、打ち切りのくせに、俺たちの戦いこれからだみたいなので終わってるんですよ。
うん、
それもベタじゃないですか、打ち切りのパターンとして、すごく、うん。すごくベタなんですけど、その後に主人公が一人でぶつくさ言ってるシーンを描くことで、こんなにもちょっと辛くなるの、うん、と思って。
なんかね、僕もまあサラリーマンでしかないんですけど、
はいはいはい、
転職するときとかね、
いやそうですね。
会社辞めたいなと思ってる時とかね。
はいはいはい、
似たようなこと思うよなと思って。なんか、変にリアルやなと思って。その人が、
うん、
なんていうんやろう、言い方失礼ですけど、
はい、
順風満帆でない人の人生として、リアル、
うん。
ある種、順風満帆でない人の方がこの世の中多いから、
もちろんもちろん。
う
ん、
そういう普通の人としてリアルやなと思って、
うん。そうなんですよ。だからそれが、途中の話に巻き戻るんですけどね。漫画家さんが描く漫画家さんの漫画とかへの苦手感っていうのがある僕に対しては、
うん、
ものすごく、なんていうか、いいなと。
素直よね。
はい。
なんかある意味。
しまって、ちょっとムカついたんですよね。いや、こんなこと言ってますけど、全然こう、この話は、すごく真面目な、シリアスなメッセージがこもっているんですよ、みたいな顔、全くしてないじゃないですか。
押し付けがましくないんですよね。
それがまたね、すっごいうわぁ、ムカつくと思って。
なんかね、うまくね、その、物語の中のファンタジー劇のフィクションと、
うん、
うまくこう溶け込ましているので、
そうなん
です。読んでて別に、押し付けがましくないから、
うん、
なんか自分自分っていう感じがそんなしないんですよ。
そうなんですよね。僕、大好きだからこそ逆にまた引き合いに出して申し訳ないんですけれども。まあ、ちょっと狭さ的には良くないかもしれないですけど、月光条例という
ものが、はいはいはい、
あるんですけど。
あれも漫画、漫画。
あれベタ要素満載の、うんはい。で、僕大好きなんですよね、
うん。
すごく好きっていう前提だからこそ言えるんですけど、
うん、
ただあれ、すごく説教じみてるというか。
まあまあ、それは漫画の中のキャラクターの意見ではなくて、作者の意見よね、みたいな。
そうそうそうそう。ああ、なんか、ムシオトトラとカラクリサーカスと来て、月光をめちゃくちゃなんか、説教じみてしまったなー、みたいな感じ。
あ、まあ、確かに、その、
まあ、すごく好きな上でね、あったんですよね。
作者も年がいくがゆえに、出た頑固さとか、なんか、変更さみたいなものが、キャラクターに投影されてる感っていうのは。
そうなんですよ。で、まあ、それもあって、すごく思い出してしまいましたねっていう。
ああ。まあ、確かになー。
あった後に、まあ、なんかまあ、嫌な意味で思い出したんじゃなくて、勝手に比べてしまうというか、読後感を。ああ、なんか、全く押し付けられてる感がないのに、この、なんていうかな、押し付けられてることを自然にこう発生させてくれたかのような、この感じなんやろう、みたいな感じ。
まあ、ある意味この漫画の、漫画が、この漫画自体の作者さん自体がまだその、過渡期というかね。
そうなんでしょう、
まあ、若い方なんでしょうけど。
うん。とても新鮮でした、正直。
だから本当ね、一回ちょっとこれはね、読んでいただきたい。ぜひと。
これ、サクッと読めるんで、本当に読んでもらいたいですね。
4巻で終わりますから。
4巻で。多分ね、もう、20分もかかんないんじゃないですか、下手したら。
本当本当。
全部読んでも。
まあ、実際さっきも言いましたけど、ベースはコメディですからね。
そうなんですよ。
本当に楽しく読めちゃうっていう。
うん。
で結構作中の、なんか、ツッコミとかテンポも結構好みですよ。
結構良かったですね。犬ぼこシークレットサービスと同じような点、感じましたね。はいはい、本当に。でも、正直お借りして最初読んだ時は、なんか、こんな読後感を1ミリも想像してなかったんで。
うん。もうまあ、俺もだから、最終どうやってまとめるのかなと思って4巻全部終わった後に、ふうって思ったからね。
そうそうそう。
ふうって。
その息どっから来たんやろ、ため息みたいなね。ふうっていうのがね。ありましたね。なんか。
まあなあ。まあそんな感じかな。あ、これ以上語ると雑魚になりそうな気もするので。
そうですね。うん、
ちょっとこれは本当に、なんか読んでいただきたい感じの漫画かなと。久々にね、ちょっと一押しですよ、ね。
いや、読みやすさが一番素晴らしいね。うん、結局のところ。
うんうん、
まあ、エロ要素が嫌な人はちょっと苦手かもしれないけどね。っていうシーンはちょいちょいあるけど、まあ少年誌なんで基本的には大丈夫だと思います。
まあ、なんて言うんですか、
はい、
この人生の岐路に立っている人が、
はい、
軽く見る分には何か感じるかもしれないですね。
まあ、でも人生の岐路に立ってたらこれ多分最初のでムカつくと思うよ。
ああ、ひどらなくついてるからこそ余裕を持って見れるんかな。
多分そうじゃないですか。
なるほどね。じゃあまあ、そういう意味では、まあ、一段落ついた人が、まあ、過去に俺もいろいろあったなって思うような人がね、
はいはいはい。
読んでいただけると、あ、なるほどなって 思うかもしれないですね。
そうですね。学生時代に読んだ人はもしかすると意味わかんないかもしれない。
確かにそれはある。
はい。
これから経験することやからね。この漫画に書かれてあることっていうのは。
思い出してふうって思ってないですか、うん、多分。
まあ本当おすすめなんで、ぜひ読んでいただきたいなというところかな。はい、
も
はい、久々にこう 100% の紹介会ですよ。
いいんじゃないですか。
うん。
ええ。
まあそんな感じで今回はここでお開きということで。
はい。
はい、お送りしたのは沢田信也と
笠山でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
さよなら。